聖書を読み出します。聖書はフィリピの信徒への手紙1章の9節と10節です。新約聖書の361ページです。フィリピの信徒への手紙1章の9節以下、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように。以上です。毎日、散歩をしていますと、多くのですね、お店があって、その店頭にはいろいろな宣伝の看板があります。それを見ながらですね、同じ業種のお店でも広告の書き方が違うので、ああ、楽しいなと思いながら見ております。あるクリーニング屋さんのですね、店頭には営業3日後に完成と書かれてありました。そうだろうなと思いますですね。で、ちょっと歩いていた別のクリーニング屋さんにはですね、営業36時間以内に完成というふうにですね、書いてありました。結局は同じことなんですけども、自分ならどちらのお店にですね、出すかというと、多分ですね、後者の営業36時間以内に完成というふうに心が惹かれるかなというふうに思います。ちょっとした工夫です。3日後に完成というかですね、3日後までですか、営業36時間以内に完成というかですね、どっちがですね、人を引きつけるかなというふうに思うのです。しかし大切なのは知る力、見抜く力、その店の働き、仕事の内容をきちんと見て知って確かめることをしなければならないというふうには思います。神様から与えられた知恵が多分必要なんだというふうに思います。私たちは知る力、身に力を身につけなければいけない。それを祈り求めなきゃいけないというのが今日の箇所かもしれません。フィリピの信徒の手紙はパウロによって書かれた手紙であります。この手紙はよく有名なのはですね、喜びの手紙と言われている手紙です。手紙の中でも何度も喜んでいなさい、喜んでいなさいというふうに繰り返されているからです。今日の与えられた聖書の箇所は、手紙の初めに書かれていることであります。鳥なしの祈りというテーマのもとで、知る力、見る力に言及しているのがパウロです。フィリピの人たちが正しい教えを知ること、それに従って歩むこと、その行いが欠けていたということかもしれません。神様によって与えられ、知る力、見る力によって愛が豊かになるとパウロは教えています。そう考えると私たちも今この現代社会において知る力と身につく力を身につけなければならない、そのように思うのです。コロナ禍になってもう3年が経とうとしております。この中で私たちはですね、神様によってどんな知る力と身につく力をですね、身につけただろうかというふうに思います。コロナに対して教会がどういう態度をですね、取ってきたかということでもあるかなと思います。昨日のですね、キリスト教団の四国地区の教育部の講演をですね、ズームでさせていただきまして、最後にですね、ご質問がということになって、一番最初にですね、質問された方がですね、それではルーテル広島教会はコロナ禍にあってどんなふうにですね、教会生活を送られましたかという、ほとんどの教会がですね、教会を閉じたって話をですね、されていまして、広島教会は言ったときに間髪を入れずにですね、子ども食堂を始めました。みんな驚いておられました。ってですね、今ですかって、ですね、交わりとかですね、集まることとかですね、そういうのをですね、しないようにというふうにですね、世間が言ってる中で、なぜですね、あえて集まることをされたんですかというような質問でもありました。なのでですね、どういうふうに答えたかというと、だからこそ教会がそれをするのが必要だったのですという、聞いておられる方の中には子ども食堂をですね、されておられる方もおられました。牧師先生の教会もありました。そこは一切閉鎖をしてですね、たまにテイクアウトをしていたんですね。 まあ、しかしですね、そのような中でですね、なぜ、ですね、教会がですね、あえてしたんですかって質問に対しては、公のですね、公共の施設はみんな閉じてしまった。子供食堂もみんな閉じてしまった。集まることができなくなってしまった。テイクアウトだけになってしまった。でも教会は牧師と役員が祈り、そしてですね、神様の知恵をいただいて決めるならばですね、そこで開けることができるというふうに気づいたからですと答えました。教会や宗教施設っていうのはそこにいる人たちがですね、そこを開こうと思えば開くことができる。まあ、だとするならば、あとはですね、お祈りをしながらですね、感染が広がらないようにどうしたらいいか一生懸命工夫、そういう工夫しながらですね、やろうと思って、そしてしたらですね、このですね、1年間、この子ども食堂が無事にですね、集まるということでできたし、まあ、160人、170人の方々が毎回参加しての子ども食堂ができましたという。で、このことに対してですね、いろいろなご批判もあるかもしれませんけども、しかしそれができましたという報告をさせていただきました。で、本当に重要なことは一体何だろうというふうにその時に問いかけてみたのです。教会が世間と同じように閉ざすこと、それも重要かもしれない。しかし私の教会はそうではなくて、あえて24時間教会を開いて、誰でもそこに来て祈ることができる居場所、それを教会が今こそですね、このように示すべきだと思ったので、そうしましたということです。神様から与えた働き、その働きは何が重要なのか、それはそれぞれのですね、教会で違うと思います。どこにですね、中心を置くかということで変わってくるかもしれません。あえてですね、危険を冒しながらですね、それをした。そこにはですね、祈りと、そしてみんなのですね、協力と、そしてどうしたらですね、それができるかという知恵と、そして知識。それをですね、一生懸命考えながらやってきた1年だったかなというふうに思います。今日も神様に必要とされてですね、私たちは一体今日何を一番大切にするのかを考えながら今日も一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださって私たちの教会を導いてくださっています。今日私たちが何が大切かを知る力と見抜く力を身につけることができるように、どうか御言葉とともに生きることを得させてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族とともにて守ってください。またルーテル福祉所、タリヌル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や被害、病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたがともに寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。どうか今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。